クローズアップ京都府祝文化財登録京料理が国の登録無形文化財に登録京都が1200年の歴史の中で磨き上げ受け継いできた京料理が国の登録無形文化財に登録されました。登録無形文化財とは重要無形文化財に指定されていない文化財のうち、特に保存や活用が必要な生活文化、芸能、工芸技術などが対象になります。府では、府内の料理店など、延べ166件を対象に調査を実施し、登録無形文化財としての要件を明らかにする取り組みを進めてきました。その結果、献立の作成や、出来の決定などを行う主人と、接遇を通じて文化的意味を提供するおかみ、仲居、伝統的な調理技術を持つ料理人が、三位一体となったサービスの持つ文化的価値が認められる形で登録が実現。今後、保持団体である京料理技術保存会を中心に、未来に受け継ぐべき文化として、後継者の育成や情報発信に力を入れていきます。写真が2枚あります。1枚目。京料理の担い手には、食材の目利きや調理技術を極めることはもちろん、歴史や文学、茶道、華道、さらには器や建築に至るまで、幅広い知識と、それに基づく高い美意識が求められます。2枚目。季節や客の嗜好、利用目的などに応じた出来を施し、一組一組にきめ細やかな配慮でもてなすおかみの接遇も、京料理の大切な要素。写真終わり。この美しい食文化を未来へつなぐ。今回の登録無形文化財への登録はあくまで出発点。これからさらに上を目指していかねばならないと考えています。より芸術性を高め、おもてなしのレベルを上げるために、若い担い手たちが学ぶ場も必要です。将来、人間国宝を輩出できるぐらい、人材育成には力を入れていきたい。また、より多くの人に京料理の楽しみ方を知ってもらう機会も設けていきたいですね。京料理技術保存会、京料理丹熊北店三代目主人、クリス正弘氏。問い合わせ先、文化政策室。電話、075-414-5166 ファックス 075-414-4233 問い合わせ先文化財保護課電話 075-414-5905 ファックス 075-414-5897 祝文化財指定京ヶ岬灯台が国の重要文化財に指定。12月8日時点の情報に基づいて掲載しています。明治31年、1898に建てられた京丹後市の京ヶ岬灯台が新たに国の重要文化財に指定されることになりました。初点灯から120年以上が経った今も、現役で海の安全を守りながら、近代海上交通の歴史を伝えている点が高く評価されています。白く塗装された石造りの建物で、高さは 13.7 メートル。国内5箇所にしかない第一等レンズを備え、レンズの高さは約 2.6 メートル。重さは約5トンに及びます。このレンズが20秒に一度回転して放つ光は、 41キロメートル先の会場からも確認することができます。重厚なレンズを水銀の入った容器に浮かべ、滑らかに回転させる装置は当時の最先端技術で、現在もほぼ建設当初のまま使われています。灯台に隣接して建てられた旧第一物置なども合わせて指定を受け、府内の重要文化財、国宝を含むの数は300件、701棟、全国最多となります。また、灯台が指定されるのは、府内では初めてとなります。写真が3枚あります。1枚目、120年以上にわたって、日本海沿岸の航路の安全を守ってきた、京ヶ岬灯台。2枚目、約5トンの重さがある第一等レンズが回転し、遠くまで光を届けます。3枚目、今回灯台とともに指定を受けた旧第一物置。写真終わり。問い合わせ先、文化財保護課。電話 075-414-5898。ファックス 075-414-5897。祝表彰。京都府曙賞表彰式を開催。昨年11月22日、第34回京の曙フェスティバル2022において、各分野で先駆的に活躍する女性に贈る京都府曙賞の表彰式を行いました。個人ではアーティスティックスイミング選手の乾友紀子さん、水の木美術館キュレーターで、ソーシャルワーク、アートカンファレンス、ディレクターの奥山理子さん、舞台演出家、脚本家、作詞家の小林香織さん、金工作家の高橋亜子さん、京都大学数理解析研究所助教の山下真由子さん、グループでは、ようやく筆記サークル草笛の皆さんが受賞されました。当日はアフリカ研究で知られる文化人類学者の小川さやか氏、立命館大学大学院教授による講演や地域や職場における女性の活躍に関する参加型ワークショップなども開催し、様々な角度から男女共同参画社会を考える一日となりました。写真が5枚あります。1枚目、西脇知事と今年度の京都府曙賞受賞者、及び意見聴取会議委員。2枚目、小川さやか氏による講演、チャンスの贈与、タンザニア商人たちの将来への備え方。3枚目、船井さんの新鮮野菜やスイーツ、雑貨などを販売するバザールも開催。4枚目、5枚目、バザールには府立海洋高等学校の生徒たちも特別出展。写真終わり。問い合わせ先、男女共同参画課、電話 075-414-4292、 ファックス 075-414-4293。 現場訪問。生け花と西陣織の各分野で次世代を担う皆さんと京都市内で生き生きトーク。感染症対策を講じた上で開催しました。昨年11月5日、生け花の振興と若手華道家の育成を目的に開催された京都新世代生け花展2022を、また同月11日には西陣の地名の由来である応仁の乱から555年目の節目を迎えたことを記念して開催された西陣クロスウィーク 2022を西脇知事が視察。生け花と西陣織という京都が誇る二つの伝統文化の現在形を体感するとともに、それぞれの分野で次世代を担う皆さんと生き生きトークを開催し、意見交換を行いました。京都新世代生け花展2022中京区。写真があります。立成ガーデンヒューリック京都で行われた新世代生け花展で、屋内と屋外の異なる空間に展示された生け花を鑑賞。写真終わり。参加者の声。コロナ禍の外出自粛で、住空間に花が一輪あるだけで気持ちが潤うことを感じる人が増えている。ただ、なかなか生け花を習ってみように結びつかないのが課題。おもとや檜扇など、生け花に欠かせない花材の生産者が減ってきている。花材の生産地と花を生ける環境、見る環境、その間をつなげていくのも華道家の役割だと思う。今回のように若者の目に触れやすい場所で生け花店を開くことで、親しみを持ってもらえれば、生け花を通じて命の大切さや花の生命力を感じる力を育みたい。生け花は陶芸や漆芸、竹細工など多様な分野とタッグを組んで成り立つ文化。作品を通じて幅広い文化の魅力を伝えていきたい。トークを終えて、生け花は京都に息づく生活文化の代表格の一つといえるものですが、さらに発展を遂げていくためには、子どもたちが体験する機会の創出や花材の生産環境を守ることなど、トータルな視点が重要だと改めて感じました。文化庁移転を機に、皆様の活躍の場が増えることを期待しています。西陣クロスウィーク2022上京区。写真があります。西陣織会館で開催された同展では、平安時代から明治時代初期まで使われた空引き旗の復元や、絢爛豪華な絢爛展を鑑賞。写真終わり。参加者の声。界隈のギャラリーやお店の協力を得て、西陣クロスマップを作成。地域と一体になって取り組んだ経験が今後につながれば。これまで他業界と西陣織との接点が少なかった状況に、人と人とのご縁から変化をもたらしたい思いからマルシェを実施。西陣織は貴重な技が集積していて、旗道具が一つでも途絶えたら折れなくなる。旗道具の一つの火を 3D モデリングで再現するなどの試みで、技を未来へつないでいきたい。昔とは違い、西陣織職人同士が知恵を出し合いながら、日々精進を重ねている。100年後に、自分の折ったものが残るような仕事がしたい。西陣織は人々に感動を与える仕事だと自負している。その魅力を発信していくためには、非常に高度な技術を持つ織物職人たちが、誇りを持ってものづくりを続けていくことが必要。トークを終えて、古来受け継がれた技の世界を拝見し、西陣織の技術の高さを改めて感じただけでなく、今回の取り組みが新たな連携を生み出し、地域ブランド力の向上につながっているのを感じました。その上で、西陣はすごい産地なんだと世界に向け発信していきたいと考えています。問い合わせ先、広報課、電話 075-414-4071 ファックス 075-414-4075